Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカードです。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。 Amazon でのお取り扱いも始まりました。 Amazon のページに入っていただいてひらめくカードで検索してくると出てまいりますので、ぜひ覗いてみてくださいね。と言っている間に、今日の1枚ですが、今日は恐れのカードが出てきました。この恐れのカードね、ちょっと天変地異てんこ盛りみたいな、そういう風な絵が描かれているんですけれども、でもね、実はこの天変地異てんこ盛りのこの情景というのはあるスクリーンに映し出された一場面ということがこの絵の中で表されています。恐れの裏に必ず潜んでいるのが愛であると、今ねとっても大変な状況という方中にいらっしゃるかもしれないんですけれども、実は裏に潜んでいる愛、ギフト、そういうものが必ずあるので、ちょっとね視点をね、ちょっとこの幕の裏に何があるんだろうっていう視点を持ってみるというのも一つの手かもしれません。ひらめくカードの各種講座や、セッションを提供しております。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。だし料理研究家の対馬美智子さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
美智子さんはね、以前にも1回出ていただいたんですけれども、はい、今回もまたお話をしてくださるということで、普段ねだし料理研究家ということですが、はい、今されていらっしゃる活動についてちょっとお話聞かせていただけますか？
はい、日本人のもともとだしのお料理っていうのは、昔から作ったり食べたりしてきたはずなんですけれども、今ちょっと便利な世の中になってしまって、お家ではなかなかだしを引いて食べたりするっていうご家庭が減ってきています、はい、でもやはり大事かもしれないなって、思ってられる方が多いのも事実で、
そうですよね、
はい、で、なんですけど、親からも聞いてない、家にもない、本を見ただけではなかなかできない ないということで、習いに来られる方が多いです、はい、で主にやはりあのご結婚されるとか、
はい、
お子さんが生まれたとか、うんうん、生まれるとか、
あ、はいはい、
あと体調崩されたとか、
あ
の何かちょっと環境に変化のあった方っていうのは、うんうん、あの背中を押されて、
あ、確かにね、何かないと動きにくいっていうのはあるかもしれないですよね、はい、若い方がじゃあ多いですか、生徒さんというか。
そうですね、30代、うん、40代の方、うんうんうん、あとはもう一度習い直すっていう方で最高で75歳の方が来られたこともあります、
うん、
は
い、あ、すごいですね、はい、なんかこう逆にこう緊張しちゃいそう なんか、ね、
その方の方が詳しかったりして、
ね、でもやっぱりそこでもう一度勉強したいっていう、うん、なんだろうその前向きなというか、
そうなんです、うん、なんかその理論的に知りたかったっておっしゃってました、
そうか、体験、はい、実体験はしてきてるけれど、はい、それをまあ理論として落とし込むという、はい、なるほどね、
なんでかつお節後から入れるんか分かったとか、
あ、なるほどね
っておっしゃってました、
そうかそうかそうか、うん、あ、なんかもう本当にもう当たり前というか、
そうですね、
普通にしてきていたことっていうのを、
う
んうん、改めて、あ、でもそういうの学びに来られる方って本当素敵ですよね。
素敵ですね。私もこういうおばあちゃんになりたいなと思って、
お、ね、なんかもう知ってるわみたいなになっちゃいそうだけど、
うんうんうん、
すごいですね、
はい、
またその角度を変えてその方の中に落とし込まれたわけですよね。
はい、
私もね、美智子さんのお話をこの間聞かせていただいたじゃない、はい、煮干しかったんですよ。
すごい
でしょ煮干しかったぐらいで威張るなっていう
すごい、
うん、ちょっとやってみてますよ。
あ、そうですか、お味噌汁とか。
お味噌汁しかやってないけど
お味噌汁が基本ですよね、
うんうん、なんかね、あの、とりあえずと思ってやっております。
え
らいでしょ。
素晴らしい。
でもそんだけで威張るというね今までの食生活ね、ひどいもんだったなっていう思いますけれども、そんなね、美智子さんなんですが、今日はどんなピンチの物語お話ししていただけますか。
はい、だいぶ遡るんですけど、18歳の頃から、
18歳、
うん、はい、ダイエットしてまして、ちょっと失敗をして、それからあの仕事を辞めて栄養士の学校に行くところを、うん、まあ、お話を、させてもらえたらと思います。
ダイエットね、なんか今は全然ね、うん、必要ないと思うんですけど何この沈黙はいやいや、でもその頃はねちょっと丸かったんですか。
体重はそんな今でも変わらないんですけど、
なんか
その痩せてる方がなんかこうおしゃれとか、
まあまあまあ、そうですよね、
そういう時代がありまして、はい、やっぱ18、19、20ぐらいの時ですかね。
そう、じゃあ今ぐらいの体型でももっと痩せたいと思ったってことは、うんうん、それはすごいね。で、
知識も何もなく、うんうんうん、食べないダイエットをしました。で、今でこそね、あのファスティングとか言って、はい、断食とかありますけど、
ね、うん、
そういうのではなく、もう本当に一日お豆腐だけとか、
うわ、
お蕎麦だけとか、
そう
よく持ってたなと思いますけど。
本当ですよね、
うん、
え、18歳って言ったら高校生もう卒業して、
働いてたので、
働いてた、
はい、18で出て、
働いててその何お豆腐だけとか。
そうなんです。で、逆に家にいる方がいろいろ食べてしまうっていうか、うんうん、外に出てる方が気が紛れて、
はい、そうですよね、
感じでした。で、21ぐらいの時にやっぱりすごいこう力入れてやるようになったっていうか、
うん、何をダイエットを、はい、
その豆腐とかそばとかいうのが21ぐらいの時にちょっと、うん、やるようになって、
力入れてっていうか、めちゃくちゃ極端な方に行っちゃったってことですよね。
うん、すごい神経質に、
ね、ああ、そうか、ファスティングだって、うん、あれも結構いろいろこうなんていうんですか、決まりがあったりとか。
あ、そうですよね、
ちゃんとね、うん、あのコントロールしてくださるトレーナーというか、はい、がいらしてのことだもんね。
はい、そうですね、はい、だから家に帰って母がご飯作ってくれてましたけど、うんうん、それも食べず。
そう、はあ、うん、お母さん心配なさったんじゃないですか、
うん、もうなんかどうなったんやろっていう、
うんうんうん、
で痩せちゃってまあみたいな。
そう、それ痩せるよね、
うん、で、ある一定度まで来るとまた痩せないんですね、うんうん、
あ、そっかそっか、
で、またそこで減らすっていうのをずっと続けて、
は
い、そしたらあの毎月の、あの生理が止まってしまって、で、それはダメだっていうことで、食べなきゃダメだみたいな話になって。
本当ですよね、はい、なんかほらよくそこから拒食症とか、うん、そういうところに、
ね、そうですね、
行っちゃうっていう方もいらっしゃる。それはならなかった、はい、大丈夫だったんですか、
はい、あの食べる拒食と過食を繰り返してました、
うんうんうんうん、あ、 あ、繰り返してたんだ。あ、はい、あ、じゃあやっぱり拒食症という、う
ん、でもそこまでその指入れて吐くとかまではいかなかったんですけど、
うん、
うん、でもやっぱ辛かったですね。
あ、そうなんですね、うん、だって今と変わらないんだったら、いや全然ダイエットの必要ないよね
15キロぐらい今より痩せて
だからダイエットしたからでしょ。わ、すごいですね、
う
ん、
で服がこうガバガバするのが快感っていう
か、
う
ん、なんかあの気持ちはすごいわかる、
うん、めっちゃ深いなとかそういうのがあったんですけど、でももうあのそうそう、
うん、
途端にまた急に食べて、
うん、
罪悪感っていうのを、
な
んか今のファスティングだとその味覚が敏感になるとか、ね、
うんうん、
言われるんですけど、なんかその時の自分のなんか意識がちょっとまだ残ってて、ファスティングやった方がいいって言われながらちょっと戸惑ってる自分がいます。
あ、そうか、え、怖さがあるってこと。
あ、またなんかああいう風になっちゃったら嫌やなとか、なんかちょっとどっかで残ってるか。
あ、なるほどね。だってオリジナルのやり方でというか、ね、
そうですね、
もう本当に自己流ですよね
自己流で、
はい、とにかく食べない、
はい、
カロリーを取らない、
取らない、で全部階段で行くと
か。ああ、それはちょっと私心がけた方がいいかもしれないですけど、運動するっていう、でもお豆腐だけで、
ね、
それね、
はい、
すごいです ね、なんかマジマジと私今みちこさん見て、うん、それは大変、
ね、今もようやらんわと思いますけど、うん、
やらないで ね
本
当にね。だけどやっぱりこう綺麗になりたいとか、うん、おしゃれしたいとかっていう、うん、その若い時のこのね、
若い時の
なんだろう、このね、あの情熱というか、
う
ん、
もう今は色気より食い気みたいなとこがありますけど
まあね、うん、それはね、だけどやっぱり思春期とかね、うん、ありますよね。私もうずっともう万年痩せたいと、まあ、実は今でももうちょっと痩せたいなとかって思ってるけど、でもそんなご飯食べないとかができなくってね、
そうです、
かなりか自分をこう追い込みましたね。
追い込みました、うん、もう多分あんな追い込むことは人生ないと思いますけど、
うん、でもね、その、はい、まあ、あの生理が止まってしまったとか、うん、まあ、体に本当に出ちゃいますもんね、うん、で他に不具合は出なかった。不具合って言ったらあれですけど、
やっぱりなんか、うん、お友達とご飯食べに行くのが怖くなって、
あ、そっかそっか、
しました。
そっか、罪悪感だもんね、うん、食べちゃうとね、うん、でまた外食ってね、
そうなんです、
いろいろね、はあ、美味しいもののカロリーの高いこと、
そうなんです。で行ってね、そこで居酒屋とか行きますけど、一、うんうん、人だけ雑炊っていうわけにもいかないじゃないですか、うん、
そっかそっか、
でまたそこで罪悪感を感じながら食べて、
うんうん、食べて、そうだよね、うん、それの繰り返しも辛いですよね、はい、
うん、
今日ね、みちこさんが1曲選んで持ってきてくださってるんですけれども、はい、どういうふうに選んでいただきましたか。
この歌はその時からずっと聴いてた歌で、なんか元気がないなとか、ちょっとテンション上げて頑張りたいなっていう時に、
はい、
よくかけてる、今でもかけてる曲です。
今でもそのテンション上げる時に、
はい、時間がない時に急いでやらないといけないなっていう時も、ちょっと体動きにくいなっていう時もかけて、
ガソリン代わりですねなんかあのプロ野球でこう、ね、バッターボックスに立つ前にかける曲みたいに、
うんうん、そうですね、
はい、じゃあここぞという時にみちこさんを応援してくれているという、はい、もうエネルギーの
歌です。
エネルギー補給の歌ということで、はい、じゃあ、皆さんにもねお聞きいただきましょう。トム・ジョーンズで恋はめきめき。イエーイ、
better than telling them off, don't stock up, stop. But they don't mind. All that matters is you're not here tonight. And now I wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Under sea, under me, under you, under we, undivided, undecided. If I only knew what I could do, make you love me, to make you love me. If I only
north where the snow grows colder. I travel onward, across the border. Looked at my girl that I once knew frozen. I found that I was chosen to be the follower of the deity. Make myself scarce, rather comfortably bargain for my body and soul. All the flames go around and surround me. I won't go, I need the ozone. I want to cuddle up behind your backbone. I never stay long where I'm not wanted. I feel haunted.
Yo, brother, where you gonna go? Back to the war zone to break down the wall. If I only knew what I could do to make you love me.
To make you love me.
If I only knew what I should do to make you love me. You love me.
I bared my soul to the golden traces, went to the forest of the holy places.
And now I wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Under sea, under me, under you, under we, undivided, undecided.
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日はだし料理研究家の対馬美智子さんにお越しいただいています。前半の方でね、無理なダイエットしちゃったということで、はい、まあ、生理が止まったりとかね、はい、体に出ちゃったっていうね、そういうピンチのお話だったんですが、はい、そのピンチから今のこの美智子さんにつながっているお話を今度聞かせていただけますか。
はい、はい、そこから、ちょっと栄養の勉強ちゃんとして、うん、ちゃんと食べて、食べて痩せるっていうか、はい、食べて太らない食事っていうのにはやっぱり知識が
そうですね、
いるなって。
食べて太らない、はい、なんか魅力的な言葉です ね、うん、知識がいるよね、は
い、って思いまして、で、うんうん、もうその時には結婚してたんですけど、でその当時結婚した旦那さんに、無理を言って、栄養士の学校に行きたいということで、うんうん、仕事を辞めて行きたいっていうことで、はい、ほぼ無理やり、
うん、
はい、
ほぼ無理やり、
ほぼ無理やり、
まあ、それだけ思いがね強かったわけですよね、はい、
でそこまでその、うん、周りの人が反対してるのに、自分がどうしても行きたいっていうことを通したことがなかったんです、うん、今まで、だからここはもう私これで通さないとあかんくなるって、うんうん、なんか思ってたんですね、
なんで周り反対してたんだろう。
もう結婚してて、うん、子供も産む年齢っていうか、うんうん、24だったんですけど、で2年間学校に行くんですけどね、
はい、
でその安定した仕事を捨てて、
あ、
好きなことのためにっていうことで、
そっか、もう年齢があって、まあ、今考えたらすごい若いけどね、だけど年齢が、はい、まあ、結婚してるしとか仕事を、うん、捨てるのはもったいないということで反対されてたと、
はいはい、まあ、結果的に行くことになったらみんな応援してくれるようになったんですけど、なんか本気度を試されてた反対っていうか、あ、
なるほどね、確かにね、はい、なんか、まあ、はために見たら安定してる状況ですもんね、
はい、
うん、
でそこをまあ辞めることになって、2年間学校に行ったんですけど、はい、自分でやっぱりしたかった勉強だったので、こんなに勉強したことなかったなっていうぐらいしました、うん、勉強という意識はあんまりなかった
です、うんうん、あ、うん、なんかね、好きなこととかね、うん、本当に興味があることって、
う
ん
う
ん、
そうね、
勉強なんか、まあ勉強だけど、はい、なんだろう、勉強の定義としてなんか苦しいとかそういう定義が今入ってるからね、はい、つまんないとかね、難しいとかって、
うん、
だけど大人になって本当に自分が必要と思うことを学ぶ、はい、
う
ん、
そうですね、
楽しいよね、
楽しいです、
うん、ね、そう、じゃあその楽しい2年間を、
楽しかったです、うん、で両親も、うん、まあ、結局は好きなことをずっと勉強するっていうのはね、いいことやなっていうことで、はい、最後は、うん、 応援してくれて、
う
ん、はい、で今も離婚したんですけど、前の旦那さんは最初は反対しながらもやっぱり応援してくれてて、その2年間は本当に、
うんうん、
かけがえのないというか、それがなかったら今はなかったので、でまた今再婚したんですけど、
うん、
今の旦那さんはそれを広げてくれるのにかけがえのない存在ということで、はい、どちらもありがたく、
はい、なるほどね、はい、まあ、その時その時にちゃんと寄り添ってくださってて、はい、ということですよね、はい、うん、2年間勉強した中で何どん印象深いこととかってありました？
やっぱり出汁のことなんですね。
ああ、そうなんだ。あ、はい、そこで。
で、
うんうん、
お水が軟水と硬水ってありますけど、
はい、
その軟水のお水でこう出汁を取ったものと、
はい、
それから硬水で出汁を取ったものっていうのが色がまず違う、うんう
ん、
で香りが違う、味も違うっていうので、それがすごい印象的に残ってて。
日本の水道水は、はいは
い、軟水
ですよね、
はい、大阪は軟水
うん、うん、大阪は、はいはい、
で東京とか沖縄は、
うん、
その海外ほどではないですけどちょっと硬水より
な、そうなんだ、はい、お水違うんですね。
そうなんです。だからそこの地域に合う出汁の素材っていうのがやっぱり変わってくるんですね。
そうなんですか、
うん、
へえ、そうなんだ。
もうそのレポート書くのにそれが面白すぎて、
うんうん、
なかなか提出できないって、もう調べれば調べるほど
楽しく、すごいね。なんかその面白すぎて提出できないっていうのがまたすごい、
どう落としどころつけたらいいかわからんっていうか、
なるほど、掘れば掘るほど面白い情報出てくるみたいな、はい、へえ、そうなんですね。ちなみに軟水に合うのは
昆布ですね。
昆布、
はい、
硬水に合うのは、
まあ、鰹節。
へえ、やっぱりそれも古くから の, その味付けとかに生かされてるわけなんですね、
う
ん、
そうだと思います、はい、
そうなんだ。
関西で昆布だしできつねうどんを作る文化、
うんうんうん、はいはい、
それから関東でかつおだしの文化ってありますけど、
はい、
やっぱりそこもあります、うん、あと昆布とかつおがこう流通してた違いというのもありますけど、
うん、あ、そっかそっか、手に入りやすいかどうかっていうことですね。
色の黒いお蕎麦っていうのが東京の、
うんうん、そうですよ、そのイメージありますね、
はい、イメージですけど、昆布はあんまり昔は使ってなかったです。
うん、そうなんだ、うん、
で濃い口醤油で、
はい、
はい、
そっか、お水から、
うん、
そういうことが
そうなんです、
ね、あったりもするわけですね。
面白いですね。濃い口醤油が昆布のうまみと同じうまみ成分があるんですね、
うんうん、濃い口醤油に昆布と同じうまみ成分がある、
はい、うん、だから昆布を使わなくても、うん、濃い口醤油でうまみが鰹節とでセットでできる、
補ってる感じ、
うん、
っていう、なんかちょっとお醤油でもやっぱり濃い口は違うわけですね。
グルタミン酸っていう旨味成分が、
はいはい、
昆布と同じような成分があるんですけど、濃い口醤油はそっちの方が多いんですね、薄口に比べると。
うまくできてる ね
すごいから、そういう科学的な証明っていうのができなかった昔で、もうこういう食文化が確立されてるっていうのが、なんかもう知れば知るほどね、
うんうんうん、
楽しくて楽しくて、
へー、だから出汁を語るんだ今
かなりそれちゃいました、
そうなんですね、はい、なるほどね。で今そのね、出汁料理研究家っていうことで、はい、やってらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
うん、そこの出汁含め、
はい、
そこの2年間の学びっていうのが、
はい、
うん、今そういうふうに美智子さんにどういうふうにつながってますか？
やっぱり栄養素ももちろん栄養士なんで勉強しないといけないんですけど、うん、さっき言ったその出汁を通して日本の食文化っていうのをもっとこう勉強して、忘れられてしまいがちなんですけども、これを広げていきたいなっていうふうに強く感じます、
うん、そうですね、なんか海外ってね、出汁ってあるんですか？
あります、あります。
うん、
韓国だとサムゲタンとか、
ああ、はい、
鶏を煮込んで、
はいはい、
あとフランス料理だと、
うん、
フォンドボーか、
うんうんうん、
ずっとね、
うん、
大きいお鍋でコトコト炊くっていうのもお出汁になります、う
ん
う
ん、そっか。ちょっと素人の質問しますよ。サムゲタンにしてもフォンドボーにしても、はい、そのお肉は具として入ってるイメージがあるんだけど、
はいはい、
なんか日本のはちょっとまた違う感じがするんで、隠し味的な、 なんていうのかな、昆布って最後まで入れてないじゃないですか。
熱湯でさっと味を引き出すっていうのが日本のやり方なんですね。
あ、はい、
で、日本じゃない 海外はことこと煮出して味を全部こう出すが、出汁を引くっていうのは日本の引き出し方、
うん、
で海外は出汁を取るっていう言い方をして、
はい、
煮詰めて、もう物から全部、
もうエキス全部みたいな出てこいみたいな、はい、
でその日本は引き出すやり方をするので、この昆布とカツオ残ってしまったやつどうしようっていう悩みが出てくるんですね。
なるほどなるほど、だから出汁を引くっていう言い方ね、すごいかっこいいなと思ってて、プロっぽいと思ってそうかそうか、だから引き上げるっていう、
味を引き出すっていう、
なるほどね、そうかそうか、それが日本の言ってるその出汁の取り方ですね、
はい、そうですね、
はい、日本の食文化、うん、これ広げていきたいという、うん、
はい、
ことありますよね、やっぱりもうずっとこう伝わってきてるものっていうのもあるし、うん、なんだろうな、お年寄りは普通にね、
そうですね、
うん、そういうことをね、
はい、
う
ん、今でもお年寄りの方とお話しする機会が結構あるんですけど、やり方をこう聞くと、もう、うん、当たり前にしてることなんで恥ずかしくて言われへんって言うんですけど、うん、それがすごい大事なことっていうか、
そうですよね、伝わってないっていうのがね、
教えて教えてって言って、ね、無理やり聞いたりするんですけど、勝手にやってることやからとか、
あ、そっか、
もったいないなって
思う。あ、なるほどね、うんうん、そっか、やっぱ伝承していくっていう、うん、伝えるっていうのは ね、
はい、
やってらっしゃる方にとってみたら、うん、割ともう本当にね、いや、こんな言うほどのことでもみたいな、
そう
かもしれないけど、はい、でも普段やってなかったというね、
そうです、
私なんかはね、
ね、こんなに早く3分ぐらいでできるので、
うんうん、
美味しいのができるんだったら、うんうん、もっとみんな知ってくれたらいいのになっていうのはあります、うん、
なるほどね、はい、みちこさんね、今この番組を聞いてらっしゃってピンチの最中の方がいらっしゃるかと思うんですけれども、はいはい、そういう方にみちこさんから何か言葉をプレゼントするとしたら、どんな言葉がありそうですか？
なんかピンとくる直感みたいなものがやっぱり何度かあって、その通りに結構してきたところがあります、
はい、
だから、いろいろ考えてやっぱりやめとこうかなとか思ったりすることもありましたけど、そのちょっとピンと感じたことをとりあえず信じてみるっていうか、
はい、
それは大事かなって、その時すぐうまいこといかないかもしれないですけど、
はい、
結果的にはこの時これを選んでてよかったなとか、気になってたことをやってよかったなとか、会いたかった人に会っててよかったなとか、
なるほどね、
そういうのに全部つながってくるかなって、
直感に従っていく、
はい、
っていうことが今につながってる、
はい、
っていうことを実感されてるわけですね、はい、今日のゲストは対馬みちこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、
今日は対馬みちこさんのお話を聞かせていただきました、ピンとくる直感っていうのすごくね、やっぱり大事だと思いますね。なんかね、みちこさんがその栄養士の学校に行きたいと思ってピンときたわけですもんね。でそれを周りの反対を初めてというかね、今までそんなにね押し切ってなかったけれども、それを押し切ってでも行こうと、その直感に従ったっていうのは本当にこう長く見たときに今のみちこさんの本当に天職につながってるわけなんですよね。私も本当に思いますけれども、ピンとくるってとっても大事なんですよね。でピンときたことって流してしまわずにちゃんと受け止める、一回こう自分の中にこう落とし込む、でそれをやってみることで、うまくいく時ばかりじゃないかもしれないけれど、でもうまくいかなかったこともそれがね、後々ね翻って絶対生きてくるっていうのはね、すごく実感として感じております。この番組はひらめきカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
そう、胸にいっぱい、宝いっぱい飛び出そう。